回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
8月23日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今直前に柿花アナウンサーが、ね、松池秘伝のカレーの話をしてました、
はい、
なんか日本放送でこう仕事してると、これ松池秘伝のカレーって松井秀喜さんが現役の時にからもう作ってたんじゃないかなっていう、もう結構なんか長いんですよ、
うん、
だから松池っていうと、まあ、松井秀喜さんの実家の味みたいなの、僕らはそういう認識があるんですけど、
はい、
昨日番組が終わった後に鈴木哲夫さんとね話してたら、うん、この松井家ってさ、どの松井さんなのみたいな。
どの松井さん、
だから松井秀喜さんだとわからないわけよ、松井家って言われただけだと。
そうか、そうですよね、確かに。
なるほど、そうだなと。ヤンキースを引退してからももう随分経つもんなみたいなね。
そうですね、確かに。
そうなんですよ、この松井家秘伝のカレーを、まあ、今月ずっとプレゼントしてますけど、来週も、
うんうん、
来週はまた千葉の美味しいお米と一緒にプレゼントですから、
はい、ね、
ね、お米の生育具合もですね、どうなんだろう、いい感じなんじゃないかと。ちょっとね、ゲリラ豪雨があるたびに、こう千葉の方に雨雲がかかるたびに心配になるんですけど、ね、メールでも最近になって、もう稲刈りが始まったよなんていうねメールもいただいたりなんかしてますんで、はい、はい、ご期待いただければと思います。メールいろいろいただいてましてね、こちらは千葉中央区の美智子さん68歳の方、ありがとうございます。今週ずっと曇り空が続いていて、猛暑から解き放たれた1週間でしたね。毎日ウォーキングの時にノースリーブを着て、うん、腕カバー、日傘、このスタイルで数日続けてました。久々に自分の姿を鏡で見ましたら、肩から手に至るまでまるで日焼けサロンにでも行ったかのように真っ黒、白い肌が自慢の私、人生一番の黒い肌、しかも腕が締まって何とも健康的若々しいのです。アスリートにでもなった感じ、これも悪くないなと思います。羨ましいっすね。数日ウォーキングをすると腕がスリムになる。
さあ、
羨ましいわ。私、うん、いくらなんか歩いてもですね、あるいはこう自転車に乗って取材で駆け回っても、
はい、
このお腹の輪っか全然取れないからね。
お腹の輪っかもライダーベルトみたいになってますよね、こう握り出すと
握り出すとね
ちょっと。
でもさ、やっぱりなんかこの間久々にジーンズを履いてみたらさ、やばいんだよ。
どうですか、ではまりました、ウエスト。
なんとかなんとか押し込むのね、
はい、
で、あのベルトもまあ昔からしてるやつを起こしたら、
はい、
やっぱりさ、こう穴がさ2個ぐらい妥協しないとダメなんだよ。
そんなことになっちゃいましたか、ついに。
いや、ほんとね、やっぱ夏これだけバテると痩せるかなと思ったんだけど、そんなこともなくって、その分やっぱ食べちゃうっていうのもありますんで。
で ね、
やっぱいろんな人に声かけられるのが、疲れてんねっていう、ここのとこ暑さが緩んだせいでなんか疲れがどっときたる感じありますよね。
そうですね、暑いうちはなんかこう気を張ってた部分もありましたけれどね、それがこう落ち着いた瞬間にこう気が抜けちゃって、
ほんと ね、
というのありますよね。
今日は二十四節気の処暑と、暑さも和らぐところですけれども、それもあってですね、
はい、
ちょっと体調も崩しがちになりますんで、うん、ご自愛しましょうね、お互いにね。さあ、この後8時まで生放送です。 OK 工事アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってきました。今日はですね、もう今新業アナウンサーが読んでくれた原稿にもありましたけれども、韓国が日本との間の軍事情報包括法協定ジーソミアというものの破棄を決めたと、昨日の夕方ぐらいにこのニュースがわーっとこう回って、うわーっとね、僕もいろいろ情報収集をしましたけれども、もうね、これ各紙一面というか全紙一面、非常に大きく取り扱っております。まあ、これ官邸筋とかを取材してみますと、やっぱり、いや、そうは言っても最もこれ、困るのは韓国だと思うんだけどねっていうような、ちょっとため息混じりの、ね、声も聞こえてきました。自衛隊サイドの、まあ、現場に近い人たちにもお話を聞いたりなんかもしたんですけれども、まあ、もうよく考えてみてくださいよと、アメリカはアホほど衛星を打ち上げてますと、で、 日本だって、情報収集衛星を7つ打ち上げてるんですと。じゃあ韓国はっていうと衛星ないんですよと。でさらに言うと、例えば北朝鮮やあるいはこう中国が潜水艦をこう出してきた時に、それをこうじっと空の上からこう見ることができる能力っていうのは冷戦時代からこの日本っていうのは鍛え上げられてきたんですと。思い出してみてください。ソ連の潜水艦部隊が、オホーツク海から外へ出られなかったのは我が日本の自衛隊の様々な情報収集能力が抑え込んでいた部分があるんですよと。その伝統は今も生きてるんですよと。その情報を舐めてもらっちゃ困りますよという話があって、やっぱ当然ね、距離的に近いんで北朝鮮が例えばミサイルを撃ったその初動の動きだったりとか、ギリギリのところでの撃つか撃たないかっていう情報は確かに近い分だけ見られると。まあそれは地球は丸いもんですから撃った瞬間というのは近きゃ近いほど探知がしやすいってことなわけですよ。ところが、その先に関してとか、あるいはもっと対極的なこう日本をどう守るかっていう話になればですね、それは日本のあるいは、アメリカも含めた、情報の共有っていうのが韓国の安全保障だって資するもんだろうっていう、やっぱそこのところおいおいっていうのは相当あったようですね。まあこれ後ほど、7時台、今日のコメンテーター、三宅邦彦さんとも深めていこうと思っております。でそれからメールでいただいていて、あそういえばあんまり扱ってなかったなというのがですね、これ、お名前が美代子さんですかね、イルマの方です。私のニュースに関する意見、やっぱり煽り運転の件です。毎日ワイドショーで騒がれてますけれども、あれ煽り運転する人の性格、そういう性格の人が必ずいることだと思うんですよね。自分は悪くない偉い人間だと勝手に思っている人ですと、いうことをいただきました。まあそこの部分こうね、怒りの感情をどうコントロールするかっていうのも教えなきゃいけないよって、昨日鈴木哲夫さんも言っていたんですけれども、私ふと思ったことがありましてね、煽り運転って結局遅い車と速い車があって、絶対的に遅い車を速い車が煽るわけじゃないですか。逆はありえないわけですよ。だって速い車先行っちゃうんだからって話で。で、これ何かっていうと、結局日本ってですね、速度制限ってものが課せられてるはずなんだけど、なんかそれが形骸化してて、速い車と遅い車で、それこそ20キロ、30キロ、40キロぐらい差があるっていうのが、これ問題になるわけでしょ？ね、普通だったら、例えば首都高は60キロ制限とかあるし、普通の高速だったら80キロで制限があるのに、ね、100キロぐらいでこう行ってても、それが普通で流れてたりするっていうのが、そもそもおかしくねっていう。なんでこれ思ったかというとですね、この間私、休暇をいただきまして、で、ちょっと海外旅行したんです。でそこでレンタカー借りて運転したんですけど、場所はニュージーランドだったんですが、例えば50キロ制限だったらみんなビタッと50キロで動いてるわけですよ。そうするとどの車も50キロだからあんまり違いがないんですね。で違いがないから、抜いた抜かれたっていう話がないわけですよ。そうすると煽る煽らないっていうのもないわけですね。たまに速いなっていう車があったりなんかするんですけど、ほとんどの車が50キロ制限だと、まあ52、3キロはあっても、そんな50キロ制限で80キロで走るみたいな車ってないわけですよ。で、これ、海外で運転された方分かると思うんですが、例えばヨーロッパだったりとか、まあアメリカどうか分かんないんですけど、もう同じような感じで、やっぱり制限速度が50、60だとそれでビタってなってて、例えば高速に入って制限が80になった瞬間にみんな踏んでって80で今度流れるっていう。で、また街中に入ると50キロで流れるっていう。だから、ここの取り締まりを変えることで、だいぶいろんなことが変わるんじゃないかなっていうのを思ったんですけれども、できないもんなんですかね、こういうのってね。だってなんか一方でですよ、100キロで流れてるところでも、うちの親父が実際にあったんですけど、110キロで湾岸線流れたんですって。で、ところが、こう、って来てですね、30キロオーバーしてますよっていう話で、いや、そりゃそうなんだけどね、80キロ制限だったら。でも、なんか、釈然としないわけでしょ。周りの車みんな動いてんじゃん、みたいな。これはね、ここの取り締まり変えるだけでもだいぶ違ってくるんじゃないかと。で、これだけ日本って技術が発展していて、ナンバープレートで追跡ができたりとか、あるいはそのオービスっていうね、速度を こう取れるシステムなんかもあったりするんだから、できないことはないんじゃないかと思うんですけどね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、横浜市の IR 誘致について、それから G ソミア、さらに日中韓の FTA について、イギリスとフランスの首脳会談、そして、中距離ミサイルの開発ロシアが表明というニュースを取り上げます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。まあラジオっていうのはやっぱり車を運転しながらとかね、ドライバーの方で聞かれてる方って非常に多いなと思うんですが、はい、速度制限の話を出したらですね、いろいろいただきました。藤丸ビットさん、ツイッターです。速度制限の厳格化と遵守必要だと感じる一方で、速度制限の現状追認による改定だって必要だと思うんですよね。例えばなんですが、環7が40キロ制限は消せません、やられましたと。まあ環状7号とか混んでる時はあれですけど、確かにね、結構こう流れてると2車線3車線の道路でね、まあその流れに合わせると、へーっていうことになるとね、逆に制限守ってる車が流れを乱してるみたいなことになっちゃうからな。それからですね、この韓国のこのジーソミアの破棄はすごいたくさんメールいただいてます。
たくさんメールいただきました、
ありがとうございます。根巻さん、横浜市の方、ついに来ましたね、メール殺到してるでしょう。おっしゃる通りでございます。はい、アメリカがどうな出るのか気になります。ライン超えたと思うんですけれどもね、と非常に遺憾だというような反応はまず公式のものが出てますけれどもね、まあそういったことも含めて後ほど三宅邦彦さんと深めていきたいと思います。さあ今週は暑くてお得なスペシャルウィークのお知らせです。来週の飯田浩司の OK 浩司アップは、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論ロック&ゴー。暑い夏に緊張が高まっている中国、韓国、北朝鮮、そして香港などのニュースについて、どんどんと時を追うごとにヒートアップしてきておりますが、来週一体どうなっているのか、コメンテーターの方々はもちろん、皆さんからの意見も交えながら激論しようという企画です。いつもと同じじゃんと思ってるあなた、そんなことはありませんよ。プレゼントがすごい。
はい。ご意見や感想をメールやファックス、おはがきで送っていただくと、その日に届いたすべての中から今月実施している松井家のカレーを毎日3人の方に、さらに千葉の美味しいお米5キロを20人の方にプレゼントします。5日間で100人、なんと500キロの大放出です。
うん。そして6時15分頃からのモーニングライフアップ、こちらは私だが暑くてたまらない場所に突撃した模様をご報告いたします。月曜日は暑さに自信があるというクリーニング屋さん、火曜日は国立競技場目の前の千駄ヶ谷のラーメン屋さん、ホープケンさん、他浅草の人力車、スタジアムのビール販売員さんなどなど、暑くてたまらない人にインタビューをいたします。熱い話を聞いて涼んでください。でさらにですね、私だ来週月曜ですが、お昼1時からのデイズ、ぐっさん山口東美さんのデイズに登場いたします。3時台です。そして夕方6時からは、東アジア情勢から政治経済話題のニュースまで、この先の日本について討論します。3時間50分のスペシャル番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、こちらも私6時からお手伝いをいたしますんで、生放送で辛坊治郎さん生で東京からお送りします。ぜひ日本放送で。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
8月23日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。横浜市がカジノを含む IR の誘致を表明。
決断の背景にあるのは、横浜の将来への強い危機感です。 IR への訪問者数は年間2000万人を上回り、 IR 区域内での消費額は4500億円以上と想定をしています。こうした効果を生かして、持続的成長を促す好循環を生み出して、魅力ある都市横浜のさらなる飛躍につなげて 参ります。
お聞きのように横浜市の林文子市長は昨日横浜港山下ふ頭にカジノを含む統合型リゾート IR を誘致する方針を表明しました。 IR 実施法は国内で3カ所まで設置を認めていて、これまで大阪府と大阪市、和歌山県、長崎県が誘致を表明、また北海道や東京都、千葉市も誘致を検討しております。まあ、横浜市の調査では 94% が IR 誘致否定的ということなんですけれども、昨日はですね、まあ、市民の方々もこの横浜市役所に押し寄せまして、ちょっと騒然としておりました。こちらです。
午後3時40分を回ったところです。横浜市の林市長の記者会見が終わった後、市役所の2階にカジノ反対を訴える市民の皆さんが詰め寄って、今市長に抗議の声を上げています。
市民は舐めるな、
出てこー、逃げるんじゃないよ。
まあ、これだと仕事にならないようなところもありますが、
しかしよく分かんないことがありますよね。だって、まあ、確かにね、カジノについて言ったら日本は全然なかったわけですよね、
はい、
でアメリカにも数カ所しかないし、シンガポールも最近カジノ、だからそういう国もあれば ね、
はい、
だけどじゃあパチンコは、競馬は、競輪は、
はい、
みんなやってるじゃないですか、
うん、
でしかもこれ地方の行政財政のためにねやってるわけでしょ、
はい、
じゃあなぜ競馬、競輪競馬は良くてですよ、
うんうんうん、
ボートは良くて、
はい、
カジノはダメなの。
ああ、胴元が、まあ、ある意味公共団体だからとか
あるんです
か
ね。胴元ってのは儲かるようになってるから ね、
そうですね、
あんなことやる人私はよくわからないんだけども、だけど、ま、逆にいや儲かるわけだから、
はい、
そしてそれでみんな喜んでくれて儲かるんだったら、うんうん、それは使いたいのは分かりますよね。だったらなぜ IR だけはダメなのか、私にはちょっとよくわからない。もし舐めるなっておっしゃるなら、
はい、
じゃあパチンコやめろと、
うんうんうん、
ね、競輪競馬もやめろと、
うん、
ボートもやめろと、こうなるわけでしょ、
はい、まあ、そうですよね。今カジノないんだけどギャンブル依存症の人は日本人も結構いるっていう話があります。そうそうそう
そ
う、
ですからそこはちょっとそこはよくわからないですね。まあ、やれ、いいか悪いかって私はやらないから、
あ、賭け事はしない、
賭け事しないって絶対負けるんだから、
これがね、そうなんですよ。絶対胴元は、
うん、どうしても当たらないでしょ。
当たらない、
当たらないようにできてるんだからさ。
当たらないようにできてるんですよね。
ね、あれ当たるようになったら、胴元破産しますから。
そうですよね。
ね、そういうことはないようにできてるんだから、うん、構造的に勝てないようになってるわけだよ。
いやー、そう。なんか頭で分かっててもやっぱこう玉坂当たった時の高揚感みたいなものっていうのがね、
そうあるんでしょうな、
と思ってですね、競馬場の柱俺が何本立ったかみたいなことをみんな言うっていうね、
あ、なるほどね、大体ね、まあ、ですからねそこはよく考えて、はい、しかし、横浜、東京にできたら横浜は難しいよね。
逆に言うと、近すぎると、
うん、まあ、私は横浜生まれですから、
はい、
横浜のためにこういうことがあってもいいと思うんだけれども、
うんうんうん、
なかなかね国民の皆さんがどう考えるか、うん、っていうことだと思いますけど、はい、いずれにせよですよ、
はい、
近くのでっかい国あるでしょ、近くのでっかい国の人がわーって来ますよ。
ああ、そうですよね、まあ、マカオなんかもそうですからね、
アメリカ人がいっぱいガーって来るわけないから、
はい、うん、そうですね、
ラスベガス行きゃいいんだからね、
アメリカ人はね、確かにね、賛否メールでもいろいろいただいてます。横浜の秀坊さん、神奈川区の42歳主婦の方、ミラーさん、カジノ反対と、一方で旭区の京子さん70歳主婦の方は、横浜が活気づくのであれば賛成かもなというような、うん、まあ、賛否分かれるなという感じでね、メールもたくさんいただいております。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。横浜市がカジノを含む IR の誘致を表明。
決断の背景にあるのは横浜の将来への強い危機感です。 IR への訪問者数は年間2000万人を上回り、 IR 区域内での消費額は4500億円以上と想定をしています。こうした効果を生かして持続的成長を促す好循環を生み出して、魅力ある都市横浜のさらなる飛躍につなげてまいります。
お聞きのように横浜市の林文子市長は昨日、横浜港山下ふ頭にカジノを含む統合型リゾート IR を誘致する方針を表明しました。 IR 実施法は国内で3カ所まで設置を認めていて、これまで大阪府と大阪市、和歌山県、長崎県が誘致を表明、また北海道や東京都、千葉市も誘致を検討しております。まあ、横浜市の調査では 94% が IR 誘致否定的ということなんですけれども、昨日はですね、まあ、市民の方々もこの横浜市役所に押し寄せまして、ちょっと騒然としておりました。こちらです。
午後3時40分を回ったところです。横浜市の林市長の記者会見が終わった後、市役所の2階にカジノ反対を訴える市民の皆さんが詰め寄って、今市長に抗議の声を上げています。
市民は舐めるな、
出てこー、逃げるんじゃないよ。
まあ、これだと仕事にならないよなっていうところもありますが、
しかしよく分かんないことがありますよね。だって、まあ、確かにね、カジノについて言ったら日本は全然なかったわけですよね、はい、でアメリカにも数カ所しかないし、シンガポールも最近カジノ、だからそういう国もあればね、
はい、
だけどじゃあパチンコは、競馬は、競輪は、
はい、
みんなやってるじゃないですか、
うんうん、
でしかもこれ地方の行政財政のためにねやってるわけでしょ、
はい、
じゃあなぜ競馬、競輪競馬は良くてですよ、
うんうんうん、
ボートは良くて、
はい、
カジノはダメなの。
ああ、胴元が、まあ、ある意味公共団体だからとかあるんです
かね。胴元ってのは儲かるようになってるから ね、あんなことやる人私はよくわからないんだけども、だけど、ま、逆にいや儲かるわけだから、
はい、
そしてそれでみんな喜んでくれて儲かるんだったら、うんうん、それは使いたいのは分かりますよね。だったらなぜ IR だけはダメなのか、私にはちょっとよくわからない。もし なめるなっておっしゃるなら、
はい、
じゃあパチンコやめろと、
うんうんうん
ね、競輪競馬もやめろと、
うん、
ボートもやめろと、こうなるわけでしょ、
はい、まあ、そうですよね。今カジノないんだけどギャンブル依存症の人は日本人も結構いるっていう話があります。そうそう
そ
う
そ
う、
ですからそこはちょっとそこはよくわからないですね。まあ、やれ、あの、いいか悪いかってのは私はやらないから、
あ、賭け事はしない、
賭け事しないって絶対負けるんだから、
これがね、そうなんですよ、絶対胴元は、
どうしても当たらないでしょ、
当たらない、
当たらないようにできてるんだからさ、
当たらないようにできてるんですよ ね、
あれ当たるようになったら、胴元破産しますから、
そうですよ ね、
そういうことはないようにできてるんだから、うん、構造的に勝てないようになってるわけだよ。
いやそう、なんかあの頭で分かってても、やっぱこう玉坂当たった時の高揚感みたいなものってのがね、
そうあるんでしょうな、
と思ってですね、競馬場の柱俺が何本立てたかみたいなことをみんな言うっていう ね、
あ、なるほどね、大体ね、まあ、ですからね、そこはよく考えて、はい、しかし、うん、横浜、東京にできたら横浜は難しいよね。
あ、逆に言うと近すぎると、
うん、まあ、私はあの横浜生まれですから、
はい、
横浜のためにこういうことがあってもいいと思うんだけれども、
うんうんうん、
なかなかね、国民、うん、の皆さんがどう考えるかと、はい、いうことだと思いますけど、まあ、いずれにせよですよ、
はい、
あの近くのでっかい国あるでしょ、近くのでっかい国の人がわーって来ますよ、
あ、そうですよね、あ、まあ、マカオなんかもそうですからね、
アメリカ人がいっぱいガーって来るわけないから、
はい、うん、そうですね、
ラスベガス行きゃいいんだからね、
アメリカ人はね、確かにね、賛否メールでもいろいろいただいてます。横浜の秀坊さん、神奈川区の42歳主婦の方、ミラーさん、カジノ反対と、一方で旭区の京子さん70歳主婦の方は、横浜が活気づくのであれば賛成かもなというような、うん、まあ、賛否分かれるなという感じでね、メールもたくさんいただいております。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。韓国が日本との軍事協定破棄を発表。 韓国大統領府は22日、日本と結んでいる GSOMIA 軍事情報包括保護協定を破棄することを決めたと発表しました。GSOMIA は主に北朝鮮などの脅威に対応することを想定して、日韓双方が機密情報をやり取りする際のルールを定めたもので、パククネ前政権下の2016年11月に締結して以来、日韓両政府による安全保障上の連携の象徴とされてきました。24日までに日本に通告、協定は11月22日を最後に終了となっております。メールやツイッターでですね、これについてたくさんいただいております。日本放送で朝6時から番組をやっておりますので、こちらはですね、カズダルマさん、ジーソミア破棄、この話題ね、この問題話題となると思いますが、これについて左右の左や右的な意見ではなくて、中立公平的な観点からお話が聞きたいです。日本にとってのメリットデメリット、第三者の立場からの意見が聞きたいんですと、通勤時に聞いてますといただきました。
はい、
さあ左右なく、
まあ、私が適当かどうかわからないけれども、今日実はジーソミアの破棄ということで、
はい、
ニューヨークタイムスをね、なんて書いてあるかと思って見たんですよ。
今日の朝晩、
ね、今日の朝晩ね、
はい、
まあ、紙のバージョンですから、載ってないんですよ。
載ってないんですか？
載ってないんです。それで、はい、インターネットバージョンで5時間ぐらい前に出たという、まあ、私も読んだんですけれども、
はい、
つまりね、
うん、
日韓ではこれ大騒ぎですよね。
もう今日だって各紙一面、はい、全紙一面ですね、
そうそうそう、
一般紙は。
だけどニューヨークタイムズには一言も載っていないのよ。
はあ、昨日の夕方に一報が入ったニュースだから、
ですからそれは持ってこようと思えばね、
はい、
1個ぐらい記事があったっていいじゃないですか。もちろん1個しか記事ないんだけど今のところ、
はい、
でニューヨークタイムズだけが新聞じゃないけれどね、私が申し上げたいのはね、
はい、
要するにアメリカってあんま関心がない
ように
見えるわけです。まあ、もちろん関心を持つ人はいますけどね、
はい、
おそらく私のイメージ、できるだけ中立的に言えば、
はい、
日韓は大騒ぎなんだけど、
はい、
で中国がクククって、北朝鮮もクククって言ってるんだけど、アメリカはそのほとんどの人は知らなくて、
はい、
それでアジア関係の人たちだけあーって言ってるわけ。こういう状況だと考えた方がいい。我々渦中の、ね、
はい、ね、
関係者ど真ん中にいるわけだから、
はい、
大嵐に見えるけど、
実
はコップの中の嵐のように見えてるっていうことがまず私今回分かったんですね。だけどそれは何を意味するかっていうと、
はい、
実はこの問題が問題ではないということではなくて、
うんうんうん、
実はアメリカが問題だということです。アメリカは実は関心がない、
はい、
ね、でどういうことかというと、うん、それやっぱり私今こういうふうな形で日韓がおかしくなったのもね、
うん、
日韓の特に韓国に問題があることはもちろん事実なんだけども、
はい、
それを前提でもう少しこの中立的に言えばね、
うん、
アメリカもどうしてくれてんのよと言いたくなるわけですよね。
はい、
なんか知らないけど失望をね、
表明したり
したり、
ね、
今頃何言ってんのと、
うんうん、
この問題はもう要するに1965年の基本条約の問題に最高裁がね、韓国の手をつけて、うんうん、始めた頃からもう必ず来ることは分かってたことですよね。でこれ自体驚いては私いませんけれども、はい、あ、やっぱり来るものが来たかな、
うんうん、
でアメリカからすれば、私はアメリカを批判するつもりはないんですよ、うん、だけど大きな流れの中で、
はい、
トランプさんが去年だっけ、
ええ、
突然金正恩さんに会いますぜと言い始めたでしょ、
はい、
で6月12日に実際に会ったじゃないですか、
シンガポール で、
ね、でそのシナリオっていうのは、大体ムン・ジェインさんが金正恩さんと話をして、
は
い、いろいろしたシナリオですよね。
うん、
それだけやればね、
はい、
ほらトランプさん意図があったかどうかは別として、ムン・ジェインさんからすれば、ああアメリカはうちのやり方支持してくれてんだと、
うん、
ね、で北朝鮮にその会う必要もないのにあってですよ、
はい、
ムン・ジェインさんその気になりゃね、取り合ったのトランプじゃないですか。トランプさんが要するに戦略があってやるならいいけども、
はい、
どっちかというとパフォーマンスでやってるわけでしょ。そしたらムン・ジェインさんからしたら、まあ、日本の関係なんか関係ねえよと、
うんうんうん、
で我々はもうアメリカとそれから北朝鮮と話はいいんだと、
直接話すんだと、
ね、はい、そういうふうになっていけばどんどんどんどん日本との関係ないがしろにすることになる。からもう一つ大事なことはですね、は
い、
やはり韓国がいつも言ってることなんですけど、
うん、
いわゆる韓米日、韓米日のこの冷戦時代のね、
はい、
なん ていうんだろう、同盟関係、
はい、
基軸のね、
はい、
これから明らかに離れつつあるんですよね。でそれはこう東アジア地域の国際環境が変わったことに対応してるんだと私は思うんだけども、
はい、
そこはもう少しねアメリカがね、
うん、
言うべきだったと私は思いますよ。ああやって放置してね、
はい、
で今頃失望したって言われても困るんで、もっと早くから手を打ってすべきだったということは、そんな安易に北と会わないで、
はい、
今までの重要なその同盟関係ってものを重視すべきだったんですよね。だけどどんどんそのしない方向に動いていけば、
うんうんうん、
そりゃムンジェインさんだってあんだったらやっちゃうかと、
はい、
ここになるに決まってるんで、私は非常にその意味では残念ですよね。でこれ、うん、来るとこまで来ちゃったし、これからも行くとこまで行くと思いますけれども、
はい、
これ決して日本にとっても韓国にとってもアメリカにとっても、
うん、
いいことないですよ。先ほど申し上げた通り、クククって笑ってるのは北朝鮮と中国なんだからね、はい、それを遠目で笑ってるのがプーチンさんなんだから、
ロシア、
そういうふうに考えた時に、うん、なんでこんなになっちゃったのかなと、
うん、
全体が緩んできてしまっているなと、
はい、
いうのが、まあ、できるだけ客観的に見た見方ですよね。
でもこれ今のご指摘だと、まあ、ある意味こう環境が変わっているところで、
うん、
そうするとムンジェインさんの個人的な資質とかそういうもの、まあ、もちろんそれが全くないわけじゃない
ないわけじゃない
けれども、
ね、
全体の流れとして例えば韓国大統領がこの後変わったとしても変わらないってことですか、
うん、そうですね。僕はこれポピュリズムだと思うんですね、一種のね、悪い意味じゃなくてですよ。韓国はどちらかというと左のポピュリズムですよね、
はい、
でアメリカはこれ右のポピュリズムじゃないですか。でそういうのを見てるとね、日本もこれに、はい、なんていうかな、引きずられていかないようにしなきゃいかんですよね。おっしゃる通り冷静にものを見てね、
はい、
日本の国益が何かってことをもう一回見直すいい機会だと思うから、
うん、
韓国はまあしょうがない、これもうどうしようもないんで当分この、はい、状況をこれを維持するのが精一杯だと思いますけれども、しかし将来大きく東アジアが変わっていくときに日本がどのようにして生き延びるのかっていうことをね、考えるいい機会になればいいなと思います。
これ安全保障の専門家で指摘する人は、かつてアチソンラインというものがありましたと、対馬海峡が、まあ、ある意味こう最前線になるのかみたいな、
1950年の1月ですよ、はいはい、
でも同じようなことにまで行く、うん、ことになるの、まあ、戦争のあるなしはもちろん、
いや韓国のね、ずるいところだったら申し訳ないんだけど、
はい、
中国とか北朝鮮とは関係改善したいけど、
ええ、
だけど米韓は維持したいって、そんない
いとこ取り
で両方といいとこ取りはダメよと、
はい、
私は言ってるんですけど、やっぱりいいとこ取りをしたいんですよね、日本はいいけどアメリカはついてくるだろうと思ってるのかもしれない。
なるほど、
あれだけの基地を、ね、提供してね、
はい、
そのプレゼンスがあるんだから、アメリカはそんなことしねえだろうと、うん、どっか高をくくってると思うんですよ。だけどアメリカの反応を見てると遅いけども、
は
い、確実に本当に韓国大丈夫かいなと、いうことになれば、
うん、
結局韓国の大統領は韓国の首を絞めることになるんですよ。これでいいんですかって言いたいわね。
そしてもう一つ、まあ、この流れで東アジアの話ですが、日中韓の外相会談が北京で行われておりました。で、李克強さんのところに3人会いに行って、李克強さんは日中韓の FTA の早期締結に意欲と、
うん、
まあ、日韓こうなってますけれどもFTA やるんですかね、意欲って
どういう意味なんですかね。だって中国が最もあれじゃないですか、貿易については制限的なんでしょ、
はい、
で意欲ってやられたってね、だったら TPP 入りゃいいじゃねえかと、
まあ、枠組みはすでにありますよね。
そう中国が TPP に入れるわけがないんだから、
ね、わけがない、
はい、そうするとね、やっぱりまあ、もでも日中韓っていうのは常にこう、はい、象徴的なっていうかシンボリックな会合ですよね。だって機微な話できないじゃないですか、
はい、
なんか話したら必ず割れちゃうからね、だから3社とも、
はい、
そうだよなと、なるほどなというふうに言えるような共通の話題ったら FTA ぐらいしかないんじゃないの。
あ、
でそれに対して意欲を示して、はい、意欲を示した人をふんっていうね、いじめる必要もないわけで、そうだなそうだなそうだなって言ってる、
いいこと言ったいいこと言った、
とにかく三者会うことが大事なんで、
はい、
何か合意ができると思ってちゃいけないと、私は思ってますね、日中間については
なるほど、うん、
これが開かれること自体が大事であって、
はい、
少なくとも三者がむちゃくちゃに関係が悪くなっていないと、
うん、
一応こういう話し合いができるような状況にまだあるんだということを確認する意味で、
はい、
よかったねよかったねと、
うん、
いうことじゃないでしょうかね。ちょっと冷たすぎるかな
いやまあ直前に、ね、あの日韓も外相会談をやってましたけども、まあ、ジーソミアに関しては非常に濁していて検討中だと言ってましたよね。
でも日本側のあれを一応見て彼らも決めたんでしょうね。
いや韓国側はなんか、8月15日の演説とかで、あんまり厳しいこと言わなかったから、歩み寄ったのにみたいなことを言ってます
が、関係ないですよ。
関係ないですか。
それより、ね、もっと大事なのはね、はい、アメリカもそして韓国もでもしかしたら日本もそうかもしれないけど、伝統的な外交安保の専門家の声がね、全然反映されてない、韓国だってそれは軍人とか、外交官はいかに変なことやってるか分かってるはずなんですよ。
まずいぞって分かってる、
でも誰も声出さないじゃないですか。こんなことで大丈夫なのかね、本当私は心配になるけれども、まあなるようにしかならない。
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。英仏首脳会談。今日のキーワードはイギリスとフランスの首脳会談であります。フランスのマクロン大統領は22日パリでイギリスのジョンソン首相と初めて会談しました。ジョンソン氏は前の首相のメイ氏がまとめた EU ヨーロッパ連合との離脱案の修正交渉を目指しておりますが、フランスのマクロン氏は会談前に行われた記者会見でイギリスとの再交渉に否定的な姿勢を改めて示しております。あと1ヶ月ちょっとでこれひょっとすると離脱、2ヶ月か、はい、10月末でということですが、
このジョンソン首相っていうのは前のメイ内閣で外務大臣やったんでしょ。
そうですよ ね、
はい、実際に、まあ、直接交渉をどの程度やったか知らんけども、それだから分かってるでしょう、ヨーロッパの EU の立場はね。そして、まあ、メルケルさんはね、ドイツの首相ですけれども、
はい、
なんとなくリップサービスなのかどうか知らないけど、こんなにいいんだったらじゃあちょっと案出してよってこう言ったそうですよね。そんなことよく言えるなと思って、ドイツは言ってもいいかもしれないけど、EU ってそれは20何カ国があるわけでね、イギリスに向いたって、
はい、
そしてフランスの方はもう剣もほろろですね、これ見るとね。ほらそうでしょ
う、
だって今まで何度もやってですよ、
はい、
で情報に情報を重ねたのに、でメイさんにそれをやったら結局彼女がイギリスの国会で通せなかったわけだから、もう万事休してるわけですよね、
はい、
これをまた譲歩しろってのは冗談じゃねえよと、まあ、フランスだったらそう思いますよね。特にマクロンさんみたいなもう EU 主義者ですよね、
はい、
欧州国際主義者ですから、そんなあの身勝手なことを、ね、言い出したらもう EU 全体がバラバラになっちまうから、冗談じゃねえよと思ってるんだろうなと思いますね。
これジョンソンさんからしたら、まあ、ある意味現状八方塞がりの中ですが、これ近づいてきたらお前たち本当にやばいことになるぞっていうのをこうテコにしてる。
それはなんか脅しですよね、恐喝みたいですよね。だってその自分たちがその自治内調べてみたらね、
はい、
これ合意なしで EU 離脱でもしようもんならえれえ目に遭うぞっていう機密文書が、出ちゃったわけですよね。
GDP1 割ぐらいは減るっていう話が、
それでもう全然あの通関が止まっちゃって物が入んなくなってっていう大混乱になるっていう話ですよね。
薬も入ってこないぞっていうのね、
だからそれはあのなんでそんなのが漏れるのか知らないけども、
はい、
それは俺は国内にも反対派がいるってことですよ、彼に対するね。ですからその意味では私はこれは前途多難だなと。こうやってみんな一応付き合ってくれるけどね、イギリス
はい
かってもイギリスの首相なんだから、
だ
けどやってることはやっぱりこのままいったら衝突ですよね。だってメイさんがあれだけやってさできなかったことが、なんでジョンソンさんができんのよ。私はちょっとあまり期待をしていないっていうか、まあ、もともとああやって煽ったのはジョンソンさんなんですからね、
あ
ちゃんと責任取ってよということなんでしょうけれども、
取り切れるのか
取れるの のかね。やりっぱなしの人っているからね、時々ね。それで ガチンコで出ちゃってさ、でイギリスどうなるのと、はい、アメリカに頼るって言ったらアメリカトランプさんだぜ、どうやって頼るのよ。
まあ、その辺ね、初顔合わせはこの後の多分 G7 になるんですよね。
あ、でもまあお二人は仲良いそうですから。
仲いいようですね。二
人とも英語喋れるし、きっと意思疎通はしっかりしてるでしょ
う。
二人とも何言ってるかよく分かんない時いっぱいあるけどね。
まあ、G7 は G7 でこれ首脳宣言が出ないんじゃないかみたいな話までもう出てきてますね。
いや、もうだ本当に破壊力バッチリですね。アメリカの大統領は。今まで作ってきたもの全部ぶっ壊してきてるわけじゃないですか。これは本当にいいことなのかな。創造的な破壊ならいいんだけど、はい、ただの破壊のための破壊みたいな感じがしてね。こんなこと繰り返していたらどうなるのか心配だな。
まあそのトランプさんを唯一諌められるのは安倍さんだとも言われています。
まあそうですよね。だけど、どうも諌められる人は世界中にどこにもいないんじゃないですかね。いるとしたらイバンカさんかもしれませんね。
なるほど。
娘には弱いからね。
今日のキーワード、英仏首脳会談でした。さてここで私飯田からのお知らせです。私飯田浩司と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2、11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演、参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演、こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定4400円、ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。さあメールやツイッターでニュースについて、今日はですね横浜のこの IR、統合型リゾート、まあ、カジノについてっていうのはたくさんいただいてますね。金沢区45歳の自営業の方、匿名です。横浜市の IR についてなぜこれだけ反対の声があるのか、話し合いもなく市長の一存で決めてしまうのか、これが問題なんですと。これ他にもいろいろいただいてるんですが、いや選挙の時に白紙って言ったじゃないですかと、なのにどうしてここで舵切っちゃうのっていう、もっと説明してよっていう方は結構多いようですね。
なるほどね。まあね、これ説得プロセスは大事なんだろうけど、
はい、
蓋を開けたらまあまあ縛らなくなっちゃうってこともあるからね、恐れたのかもしれませんけど、
はい、
やっぱり説得が大事でしょうな。
オレンジウサギさんは千葉桜の方ですね、30歳。横浜市の IR 誘致ですが反対の声すごいですね。横浜市の反対の声が上がると分かってたと思いますけれども、市民全員が賛成することはないんじゃないかと思います。今は保育園の建設だって近隣住民は反対する時代ですから、ただ反対する方もどこまで理解して反対しているのか。私は自分が住んでいる市が誘致をすると決めたら大賛成ではありませんが、内容や場所、市民にとってのメリットデメリットを聞いてから考えたいなと思いますと。まあね、会見の中では 4、5千億の、まあ、経済効果みたいなものっていうの
を、まあだけどね、日本に3カ所あったらそんなに行きますかね。まあでも効果は絶対ありますから、横浜市のためにと思ったのかもしれないね。
まあ、今までは、ね、宅地開発の方を かなりやってきたけれども、やっぱり高齢化で人口の頭打ちっていうのもあるようですね。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
さあ続いてはここだけニューススクープアップです。ツイッターでツッコミがしずちゃんさんから、はい、最近は逃げる準備をしていないんじゃないか、三宅さん。
わかりますやっぱり、もうね、吹っ切れちゃったからね。
吹っ切れちゃったから、
もう勝手にしろという感じなんだけど、今日はやっぱりね、やるんでしょ。
やるでしょ。
もちろんですよ。
力いっぱいやるんでしょ。
力いっぱいやりますよ、ね、
じゃあ久しぶりにやるか。
やりますか。ではこの時間最後のニュースをスクーパー
ダメじゃん。
ダメじゃん。
ロシアのプーチン大統領が中距離ミサイルの開発を表明。ロシアのプーチン大統領はアメリカが INF 中距離核戦力全廃条約をが執行してからわずか16日後となる今月18日に地上発射型の中距離ミサイルの発射実験に踏み切ったことについて新たな脅威だと述べた上で自らも中距離ミサイルの開発を行うと表明しました。その失礼しました。その一方プーチン大統領はアメリカが配備に踏み切らない限りロシア側も配備しないと自制を求めております。大変失礼いたしました。急にこういうことが起こるんですね。
起こりますね。
さあこの中距離ミサイルですけど
これね要するにね、はいはい、プーチンさんもよく言うんだけど、大体 INF 条約を作ってそしてアメリカはまあね、いろいろ言われてるけども、うん、一応守ってきたわけですよね。だけど残念ながらロシアはもうはっきりとそれに反する形でね、
はい、
新しい中距離ミサイルをどんどんどんどん開発して、うん、もう実戦配備してるわけですよ。そしてそのコピーが北朝鮮に流れてるわけだから、そういうような状況でね、よう言うよと
プーチンさんも、
まあ、もっともアメリカも16日後にようやるよと思うけどこれはまあそれはもうそれはあの準備して両お互いにしてるんで水と油なんだけどね、うん、だけどいずれにせよこれ、鶏が先か
卵
が先かというかどうか別としてね、
はい、
続くわけでしょ
う、うん、
で私自身一番気になってるのはもちろんヨーロッパまたこの中距離ミサイルの、
はい、
欧州の可能性が出てくるんで、まあ、1980年代に戻るんだけど、
はい、
実は同じようなことがもうすでに東アジアで起き始めてるでしょ、
はい、
北朝鮮だって何そらく何百発持ってると思いますよ、精度はともかくね、
はい、
そしてもっと大事なのは中国ですよ、
はい、
中国の地上発射の、うんまあ、核ミサイルかどうかは別にして中距離ミサイルというのは、
はい、
一部は1000発以上持ってますからね、
うん、
そして、空母キラーと言われていて空母にターゲットにするものも含めると、はい、圧倒的に中国有利ですから、
うん、
あの海域はね、
はい、
南シナ海も東シナ海もですよ。ですからその意味ではアメリカがロシアもさることながら、うん、中距離ミサイルの開発というのはやっぱり中国を念頭に置いていると考えるべきであって、
はい、
その時にそれはけしからんというかどうかは別にしてね、
はい、
日本にとってはかなり死活的な問題なんですよ、やはり日本が中距離ミサイルを、ね、核武装してなんて話はありえないんだから、ね、今の段階では、
はい、
ということはそのある程度中国の圧倒的な優位をですね、
はい、
せめてバランスを取って、うん、そして中国にその気にさせないことっていうのは実は大事、うん、最終的には東アジアでも INF 条約みたいなものの、ね、アジア版を作って中国のミサイルをですね少し削減するという方向に動いていくのが筋論だと思いますけどね、
うん、その過程においては、うん、そのまあヨーロッパで80年代に起こったことっていうのは、はい、NATO の各国に、まあ、中距離ミサイルを配備するぞってアメリカは、まあ、動いた。同じようなことがアジアでもし起こるとすると日本だって
日本だってありえますよね。
あり、
やはりこれは、まあ、あくまでも仮定の話だけれども、はい、日本には南に島がありますよね、でその島の周辺に、まあ、中国は船がうろちょろしてるわけだから、
うん
ですからそんな空母を狙うなんてなことを言うんだったらば、
はい、
だったらこっちだってやりますよということは理論的にはあり得るわけですよね。
うん、
まあ、それがそのいや軍拡を招くんだというご指摘はその通りかもしれないんだけども、
は
い、じゃあ圧倒的に中国の優位の下でいいんですかと、
うんうんうん
う
ん、
いう現実的な問題もあるわけですから、こちらにもある程度の力を持ってそして、最終的には削減をしていってバランスを取って安定させると、
はい、
抑止をすると、
うん、
いうことに なるんだろうなと、
は
い、やっぱりヨーロッパの歴史を見ていますとね、
はい、
ただそれに中国が応じるかどうかは別ですよ。
うん、その時どういう反応を見せてくるか。 それからあの80年代にの NATO に関してはその、うん、まあ、その弾頭に何を載せるか、
はい、
核、そして、それを、まあ、ある意味 このシェアリングというような、
そう、結局 INF に続くわけですけども、はい、要するにあの段階で、もし、 地上配備の中距離弾道ミサイルをアメリカが配備しないとなって、はい、パーシング2だったんですけどね、パーシング2ってミサイルだったんですけど、はい、そうするとじゃあ現状としては中距離ミサイルはお互いなくなったかもしれないけど、
はい、
でもやっぱりあのソ連は核を持っていた、ね、それに対してドイツは、はい、もしくはイタリアは核を持っていないわけ、イギリス、うん、フランスじゃないわけですから、それでアメリカの核を借りたというのが実態ですよね。そういうようなことで核抑止になったかどうか、これはまあ歴史が判断することなんだけど、
はい、
ある程度効果があったことは事実です。実際にだってヨーロッパで戦争ないんですから、
うん、
ということはそのようなことを似たような形で、はい、同じことができるかどうかは別にしてですよ、日本の周辺でもそういう動きが出てきてもおかしくはない。その最初にそれを言い出したのは実は韓国ですよね。北朝鮮の核に対して、
は
い、もうアメリカの核兵器を配備してくれというような動きも、まあ、もちろん公式ではないですよ、
はい、
しかし、一部の専門家がそういうことを言い出していたように思いました、ですからそれは決してあの絵空事ではないということですよね。この地域でも、
まあ、そうなるとこう日本国内での議論というのは、まあね、その非核三原則だとか、うん、そういうところも含めて、果たしてじゃあそれでこの国守れるのかってところまで。
だけどまあね、残念ながらこの戦後ずっと思考停止をしてきましたからね、その種の議論を、
うん、
ですからこれを本当に現実的な議論にするには相当な時間がかかるんじゃないですかね。そんな暇ないと思いますけど、
うん、それから宮田さん、あの今までっていうと、うん、そのまあ、中国核は持ってるっていうのはもうね1960年代の半ばからありましたけれども、うん、一方で先制核使用はしないっていうことを、まあ、明言もしていた部分もあって、うん、まあ、ある意味それを信じてた部分もあったのかもしれませんが、
うん、そんなものを信じちゃダメですよ
ということですよね、う
ん、どの国だってそう言うんだから、
はい、
ね、それは無理です。特に劣勢の人たちはそう言うんですよ。劣勢でそれ打とうとしたらそれやられちゃうからね、はい、だけどもし力があのついてきたらね、
うんうん、
その一気に先制でやるっていうオプションは常にあるんですよ、核抑止理論の中ではね、
はい、
ですから中国がそれについてあの態度を変えても全然おかしくはない。持っているミサイルの数もしくはその破壊力等々と考えて、戦術を変えることは十分あると思います。
今日のスクープアップ、ロシアのプーチン大統領が中距離ミサイル開発を表明というニュースからこの東アジアの安定までお話をいただきました。ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーで配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。